ますますよし。ザ・ホリデープロジェクト。
このコーナーは山、波、佐久町、よしの提供でお送りします。
はい、ということで、新鮮な素材で美味しい、ますますイオシブランド認定品を製造販売している企業、お店の方に美味しさの秘訣などなど伺っておりますよ。
はい、
今週は県下有数の琵琶、果物の琵琶ね、琵琶の産地であります、唐川地区というところがあるんですね。
はい、
ここで愛されてきたふるさと茶を紹介していただこうということで、唐川琵琶派茶生産研究会の代表、金岡勲さんに来ていただきました。金岡さん、よろしくお願いします。ですね、唐川琵琶派茶生産、研究会ということなんですけども、
はいはい、
ますますイオシブランドに唐川琵琶派茶がなったのはいつぐらいからなんですか？
そうですね、本格的にしたのは、平成元年ですね。
元年から作り始めた。
そうですね。
じゃあだいぶ歴史がありますね。
そうですね、
30年以上の歴史があって、
うん、ですね、
それでずっと歴史長く作り続けてきて、伊予市のこの認定ブランドになったのはいつぐらいですか？はい、
4年ぐらい前かな。
4年ぐらい前。
それよりも先に愛媛県の愛、愛媛県には愛があるんですけど、
はいはいはい、
これのブランドになりましたのが、それから平成元年10年ぐらいですかね。
あ、なるほど。
へ
え。でも実際に伊予市でその琵琶が作られていたというのはもっともっと前からの話ですか？
江戸時代から作られてたんじゃないかなとは言われております。
琵琶と言いますと、でももう果物としてその実を食べるのは有名ですよね。
そうですね。
伊予市の琵琶もその実を食べるために最初は作られてたんですか？
そうです。
へえ。
お茶はね、むしろあの歴史的にはある長いんですけれども、
はい、
琵琶として、例えば東京が市場だったらしいんですけれども、
ほうほう、
戦後ですよね。
はい、
琵琶が、体にいいというのが一つあるのと、
はい、
珍しいというのが一つで、
お茶の方が、
いや、実がですね、
実の方がですか？
実も珍しかったんで、
東京市場なんかでは人気があったと。
はあ、
で、琵琶ちょっといいんですかね、お話しても。
あ、もちろんもちろん。
琵琶というのはですね、北杜市が北限だと言われてるんですよ。
北杜市？
山梨ですよね。
あ、
だからそれよりも北に行きますと、琵琶って何という感じなんですよね。
え、そうなんですか？全国にあるんかと思ってましたよ。あ、そうなんですか。
ですからね、有名なのは、もちろん私ども有名なようですけれども、千葉県ですよね。それからあと鹿児島、長崎、この辺りはそれぞれ、種類がありまして、長崎の模擬琵琶とか、
模擬琵琶、
それから、鹿児島ですね、これは鹿児島大学が力を入れておりまして、
へ、
そういった琵琶発展の研究をしているということも聞いておりますけど。
なるほどね。
だから琵琶として売ってるのは、そういったところになるんです。ただ生命力がすごく強いですから、
琵琶 は、
だから食べて種でもほかしておくと必ず芽が出て木になります。
あ、そうなんですか。あれ、果物の実って桃とか、ああいうんでもポンって種捨てても生えんって言いますもんね。
そうですね。
それだけでは
琵琶はもう本当生命力強いです。
そうなんです、ね。
じゃあもう琵琶食べて種その辺ポンとしたらもうバー生えてくるんですね。
す
いや、僕あの犬の散歩で近所歩くんですけど、いっぱい生えてますもん。あの土手沿いとかに、これは野良なのか野良映えなのか植えてるのかって思うんですけど、あれ生えようんですね。じゃあ、
そうなんです。
はあ、え、でも小学校の給食で琵琶出てきた時にみんな校庭に投げてましたよ。
今だからもう
小学校が大変なことになって
る。今学校中が琵琶よ。
すいません。
そう
ですね、
そうなのか。じゃあその生命力が強い琵琶からできる実ですから、琵琶の実にも栄養は豊富だと。
豊富ですね。
ほう。でプラスお茶は、じゃあその葉から作られるんですか？
そうなんです。 で経緯を言いますとね、それで、まあ、琵琶がそういうふうにして江戸時代からあって、そして戦後になってですね、農協さんなんかの関係もありまして、琵琶にしようということで、植え出したのが、だから今、戦後何年になりますか。
もう70
でしょ、だからその頃に20か30ぐらいで作り始めて、開墾して、ですね、作り始めた琵琶山が、
今は、
作って始めた人がもう70年も経ってるわけですから、みんなもう80は軽く超えてるわけですよね。
なるほど、
そうなんですか。
それでね、救援、それから廃園、こういったものの、救され出したんですよね。
なるほどね。
それで、どうしたもんかということで、いろいろ勉強したらしいんですよ。僕も会長になったのは10年ほど前ですから、で考え出したのがこの琵琶茶はどうだろうかということなんですよね。
なるほど。
そうすると琵琶っていうのは、まず、花が咲き始める今頃咲いてますよね。もう
今頃咲くんですね、春の花だ。
そうですね、それをね、実を大きくしようと思うと、摘果をするわけですよね。
あ、ちょっとつまんでいく、
それから、実がなりますとまた摘果をしますよね。
またそこからちょっと、
そして、袋をかけます。
かけます、はい、
ね、そして、実を取ってからまた一つ一つ今度測って、そして出すべく商品を作る、ところが70年も経った琵琶というのはですね、まあ一抱えもありますね、根元が。
お、それ幹がこんなでかい。
そうですね。そして、あの枝も、もう伸びるだけでこれ一杯ぐらい、一本でこれ一杯ぐらいになりますからね。
このスタジオ一杯くらい。
そう、
一本でやから。
一本で。
それがいっぱい何本もあるんですからね。
そうです。
そしたらもう琵琶と思えんぐらいのでかさ。
そうです。そしてそのあの枝の先にですね、実が立ったり、花が咲いて実がなったりするわけです。いちいちそれを摘果して袋入れる。大変な仕事なんですよ、これ。
そうですね。
それがもう80、70過ぎた人な、80ね、そういうになると、もう私ら要せんなということになったんです。
なるほど。
で、これではダメだろうと思ったのがまず第一の原点ですね。
なるほどね。
お茶はね。
葉っぱをやっぱりこう収穫するわけですよね。お茶にするためには。一番いい葉っぱの収穫時期っていうのはいつ頃なんですか。
いや、あのね、この琵琶茶はそういったふうにして作ってますから、なるべく、作業に他の仕事をしてますからね、山でね、だからそういったものに、まあ、あの邪魔にならないようにということになりますんで、でやっぱり琵琶山もね、蛇がおったりなんかして怖いですからね。だから一応4月から8月までは取らないと。
あ、なるほど。
で9月の下旬ぐらいから葉を取りに行って、そして、来年の3月で終わりと。で そして4月から8月まで使う分を全部取ってしまう、その時間に。
なるほど。
というふうにしてやってるわけなんですよ。だから、
なるほど、
今いる分を全部今取ってるってことですね。
じゃあもう琵琶の木はちょっと葉っぱが今ないぐらいの状態。
いや、もうそんなにしたら葉があの実が枯れてしまいますから、もう大きくなった分だけね。
ああ、なるほど、これをお茶にしようと。
そうそう。
で、残すものは残しとかないと次にまたつながらないから。
そうそう、もう枯れてしまいますからね。
なるほど、ね、じゃあもう全部ババババ取るんじゃなくて、うまく選んでるわけですね。
そうです。あの、まあ、そういった非常に高いところの葉っぱはね、取りにくいですから、これはもう、この枝はもう落としてしまうとかね、それにして落としながら、まあ、そうしながら来年のことを考えながら取っていくわけです。
なるほど。
で、大体、2夏ぐらい、こした葉がいいんですよね。
いいんですか。
大きいんですよ。
それで収穫した葉っぱ、お茶にするためにはさらに加工がいると思うんですが、どうするんですか。
これをまずね、大きいというのはね、そうですね、30センチぐらいありますからね。
琵琶の葉はこうビロンと大きいですよね。
それをまずね、だいたい7ミリぐらいに切断するんですね。
はい、
これは機械でしかし
ない。機械で、結構ごつめですし、大きいですもんね、琵琶は。
そしてそれを洗うんです。
洗う。
ただねやっぱり山で取ってますから、はい、土がついとったりなんかしますよね。だからね、1回 4人ぐらいで順番に洗っていくんですよね。
手で洗う感じなんですか？
水を買いながらね。
わほうほうほう。
そしてそれを今度また洗濯機に入れて、うん、専用のね、はい、そしてそれで、回して
回して
洗い切ってそしてその、はい水を切って、はい、その洗濯機でね、はい、水が今できますからね、
はいはい、
そしてそれを今度羽釜に入れまして蒸すんですね。
あ、蒸すんだ最初に。はい、
でこれは殺菌も兼ねてね、
はいはい、
だからもう100度近い70度を越して100度近い
なかなかの高温で
蒸し上がってしまう、
はい、
でないとやはり一番怖いのは雑菌ですね。
ですか。
そしてそれを乾燥機に入れまして、
はい、
約4時間から5時間
わわ、はい、乾燥させる。
乾燥
させ
る。
へえ。
それで見た目はなんとなくもうお茶の感じになってくる。
もうそれで終わりですね。
ああなるほど。
それを、うん、まあもう乾燥を仕切ってますからね、
はい、
だからそれを袋に入れて、
はい、
そしていつでも袋詰めできるような状態にして倉庫に入れて、
ね、うーん。
それで出来上がったビワハ茶はその後飲む時はそこからどうするんですか？
まあ、それを袋詰めして、まあ、飲むのはですね、ええ、これ今、はい、今日作ったんですよこの茶、
はいはいは
い、いかがですか？
ちょっとこの後飲んでみたいんですけどこれ
飲んでみてください。
普通のお茶ってほら、
うん、
パラパラっと入れて、
ええ、
シャーとお湯かけてそしたらもう色が出てはいできましたですけどビワの葉茶も
これはねやはりこの色が特徴なんですよ。
いや、うん、そうなんですよ。ちょっと赤みがかってて、
ワインレッドのね
一瞬分からなかった、
うん、色ですよね、
はい、
でこれをこれはその葉っぱを約5グラムぐらいをね、
うん、
まあ今日持ってきたお茶があるんでそれちょっと見てください。
はい、お茶、そちらに
これね、ビワハチ
その中にね、はい、お茶パックに 5g ぐらい入れたのをね12個用意してるんですよ。
なるほど。
でそのそれをお水に入れて、
ああ
そしてだいたい1パックが1リッター以上ですね、
うん、
1リットルか1リッター5リッターぐらいの水を入れて、
うん、
そして沸かすんですね、
うん、
で沸騰しましたら、
は
あ、ちょっと小分にしていわゆる煎じるんですね、
はあは
あ、まあ麦茶と一緒のような感じに思ったらいいです、
ね、
そして、火を切った後に、
はい、
また煎じたと同じ時間約10分か15分ぐらい置いておく。
置いておく。
火を切って、
はあはあ、葉っぱはまだ入れたまま
入れたまま、うん、というのがね日本料理のだしってありますよね、
はいはい、
これも沸騰したら一旦火を切ってにじましますよね、
うんはいはい、
これがいるんですよ。
なるほどね。ちょっとあれですね普通の緑茶よりは一手間かけんといかんのですね。
そうです
美味しく飲むために。
そうなんです。
うん。
それで、まあ、これもハワイなんかにも出してますけどね。
え、そうなんですか。
煎じるという言葉がね、わからないんですね。
あ、なるほど。
そう、だけどもう、7年ぐらい毎年送ってますから、
うん、へ
ー。だからそう煎じるって、まあ、日本人が多いですけどねハワイは、うん、だけどそれも一応今僕が研究しなければならないのはそれをしなくてもいい方法ないかなと。
あ、なるほど。
いうような環境をしてますけどね。
なるほど。でも今日はそのちょっとビワの葉茶、
そうなんです、ね、
持ってきていただいて、
うん、
だいぶ前からいらして、
はい、
そうなんです。
目の前でずっとグツグツ
金岡さんは何をしようんやと思ってたらこれを煮出してくれてたんです ね。
時間かけてありがとうございます。
それでこんな綺麗な赤い色に、葉はでも緑色なんですよ ね。
そうです。
緑色の赤、だからね、赤いもん出たの。
そこにチラシ持ってきてますよね。
チラシ、はい、
そこに赤い袋に入ったのはこれ粉茶でしてね、
おうおう、
これを粉末にしたんです。 0.5g 0.5 ミリぐらいに小さい、
はい、
だからもう粉末になってます。これはこれも5グラムぐらいをティーパックに入れて、
は
そして急須で入れてね、もうそのままお湯入れて飲めるようにしてるんですよ。
こっちは早いんですね、飲むのが。
だからこれはね逆に真っ青な色してるんですよ。
真っ青、ね、青
青、
違うんだ。
そしてただそれを置いとくとね、うん、またこういったらになるんですけどね、
はい、赤くなっていくんですね。
だけどやっぱりそうなるんだったらね、うん、この こういった姿勢をやった方がいいですから。
なるほどね。じゃあちょっと食レポといえば、はい、竹内さん
香りからね。
香りは、
香りはでも
そう、それほど強いわけではない。
いや、ないと思う。
感じの普通のお茶の香りがするんですけど、うんうん、ほぼない感じですね。いただきます、
うんうん、さあ飲んだ竹内ちゃん、息、え、びっくりしてる。
普通のお茶よりもかなり渋み、うん、が強い。
そうやろ、
渋みありますか。
渋みって言っていいかな、
違うのか。
あの後から来る、うん、苦味というか。
あ、でもあれやね、普通のお茶よりは癖がやっぱあるんですね、うん、ちゃんとビワハチャですから。
そうですかね、うん、僕水代わりに飲みますよといつもお客さんに言うんですけど、うんうん、
はあ、
いや、なんかありますよ、特徴が、
うん、なんかお茶を飲んでるなっていう感じの、
うん、
あ、そうですか。
普通の緑茶とは違うぞ、
うんうん、
麦茶とも全然違うし、ウーロンとも違う。なんだろうな、違うものから抽出した感はすごい。
そうなんですよ、あの最初下に入れた時は確かに水っぽい、うん、スーッとしてるのかなと思うんですけど、
健康茶なんですよ。
健康茶、うん、おいしい。
血がきれいになるんですよ。
え、
血がきれいになる。
血がきれいになるんですか。
あの活性酸素などによってね、
はいはい、
血がドロドロになりますよね。
ドロドロ血液です。
それを弱アルカリ性に持っていく、
なんと
水分があるんですよ。
あ、じゃあサラサラ効果が少しあるんですね。だから
血がサラサラになりますよということなんです。
ああ、なるほど、そういう期待ができますよ。
だから美容と健康にはね、本当によく効くんですよ。
そうなんですか。じゃあ飲んだ方がいいですね。
ええ、飲んでください。あのよくお手紙、もう通販もやってますからね、
はい、
お手紙いただくのでは、
はい、
血圧が下がりましたってのが一番多いです。
へー、そうですか。
そんな効果も、は
い、ですから飲んでみてください。
わかりました。え、まずその買おうと思ったら、カラカワビワハ茶生産研究会ホームページがありまして、そこからネットで販売がされてるんですね。
そうですね、うんうん、今もう随分あの名簿できてますけどね。
あ、そうですか、
もうそれは30年もなりますからね。
そうやね、
はい、
あと直接販売している場所っていうのはありますか。
ここで言えば一番近いのはお日様市。
お日様市、
それからあの山小屋にありますハトマート。
ハトマート、はい、
あの農協のさんのお店がほとんど網羅してるわけですよ、
ね、なるほど、なるほど。伊予市内でも町屋さんとか、
うん、そうですね、伊予っこら、
はい、
それから正木村にも置いてますし。
なるほど、はい、中山特産品センター。
ああ、そうですね、
ね、ここで紹介しているのはここはもう押さえとかんといかんね。町屋と中山特産品センターと伊予っこら、
そうですね、
これ必ず出てくる名前ですよね、
はい、
で
中山なんかはね、やはりあの、はい、あれでしょ、伊予市商工会所なんかも、
うん、
あのお互いに、ね、そういったブランドの関係もあって、
なるほど、
お互いに置いとこうということになってますから、うちらも
あるかもしれ
ない。
わかりました。ではでは、最後になりましたけど、金岡さん、何かこうビワハチャについて一言最後にメッセージありますか。
そうですね、やっぱりコロナの影響もね、うん、ありますから、はい、ちょっと動きが悪いんですけれども、体には本当にお茶なので、
うん、
どんどん飲んでほしいなと僕はいつもそう思いながらお店に持って行っております。
わかりました。では、そのね、ビワの収穫が大変だというお話伺いましたけども、はい、そういう中で一生懸命美味しいお茶を作ってくれてますよということで、
そうですね、これも活性化のね、地域の活性化にもなります
し、ね、うん、そうですね、わかりました。カラカワビワハ茶生産研究会の代表、金岡勲さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お呼びいただきました、本当にありがとうございました。
さあ、最後にますますいよしインフォメーションです、
はい、
改めまして、今日紹介したますますいよしブランド認定商品のカラカワビワハ茶生産研究会のカラカワビワハ茶ですが、
うんうん、
販売はカラカワビワハ茶生産研究会のホームページからネット注文が可能です、
はい、
また伊予市内だと町づくり群中町屋、あと中山特産品センター、伊予っこらウェルピア伊予、他にも松山市の JA 愛媛中央お日様市だったり、うん、東温市の朝露マルシェなど愛媛県下産直市や一部のスーパーでご購入いただけます、
はい、
詳しくはカラカワビワハ茶生産研究会のホームページからお問い合わせください。
はい、
または検索サイトでますますいよしブランドと検索してください。いよしのホームページで認定商品を一覧で見ることもできますので、こちらも合わせてご覧ください。
はい、
ますますいよしザ・ホリデープロジェクト、このコーナーは山並佐久町いよしの提供でお送りしました。